9月24日金曜日です。今日は古川流ですが、
はい、
今月のお題をお願いします。
天ね、
はい、
後で出てきますけど、天ちゃんでですから、天皇陛下
天ちゃんですか
天ちゃん。それでさ、はい、今日昨日で半藤一利の、まあ、青春時代というか、はい、終わりましたね。
長いことお届けしました。
で今日はまた別な角度の半藤一利なんですけど、
はい、
半藤一利って、まあ、歴史探偵と言われてね、で、まあ、いろんなこと書いてますけど、うん、
あの人が戦後史だけではないんですね。
そうですそうです、うん、あの人が一番好きな歴史上の人物、誰か前にもやったんですけど、ご記憶ですか。ヒント、
はい、
幕末勉強家、
勉強家、
まあ、福沢諭吉の勉強家ですけどね。江戸っ子、うん、さあ誰だ
勝海舟。
ピンポンです、
はい、
ね、勝海舟大好きな。で一本でほら、さっき天ちゃんの話をしました慶喜と主従関係でしょ。
そうですね、
まあ、喧嘩したれも、はい、でその慶喜はその天ちゃんの敵になることだけは避けたかったので、まあ、あの返しますね、
はい、
そして江戸無血開城になりますけど、うん、この江戸無血開城について有名ですが、半藤一利が勝海舟のことを書いてるついでにこういうこと言ってます。勝海舟は町をよくぶらぶらと散歩して歩き回った、長崎の海軍伝習所時代にオランダ人が用もないのに町を歩く習慣のあるのを不思議に思って、勝はその訳を尋ねたそうです。オランダ人なんて言ったと思います。
散歩、
うん、の効用さ、
はい、だから散歩の効用、
うん、
健康法。
ピンポン、
はい、
オランダ人はなんて答えた、うん、第一に体のために良い、うん、同時に見知らぬ街を歩き回ることで人々の生活の様相や人々が今何を望んでいるかが知れる、うん、つまり今日に言う世論というか世論というかが分かるということ、はい、世論と世論とどう違うの、う
ん、本来は世論なんですけども、
うん
うん、よく調査がつくと、うん、世論調査って言いますよね。まあ、その世の中の噂については世論って言われ方しますけど、
じゃあここは世論だね。
今はその世論よりその世論というふうに使われる方が多い
難しいな、うんうん、じゃあ世に言う世論とか世論とか分かると、
はい、
つまり目的なく歩くのが実は勉強なんだと、
はい、うん、
かつはね、オランダ人の説明からなるほどと思って、
うん、
江戸っ子の改宗は古い考えに縛られないでさっさと自分流儀の生き方のできる男であった。だから神詣や寺詣ならともかく、目的のないブラブラ歩きなど当時の日本人にあってははしたないことだ、
うん、
ましてや大将を腰に束ね羽織袴の外出の際の儀礼である侍があてもなく巷をうるついたりしたら到底まともとは考えられなかった、
うん、そうなんですね、うん、
かつはそのまともならざることを平気でやった、
うん、
生活に日常の一つとした散歩の習慣を勝は長崎で始めて、それを江戸に帰ってからもやめようとしなかった。勝は40俵拳の本所育ち、貧乏御家人ですよ。間に合ったんですけどね、爺様だかが株買ったんですよ。それでもまあ爺様侍になったと。でその父親もね、勝小吉ってまあ世情に通じてる人で、どんな人とも付き合ったと。でこっからね、慶応4年3月勝ちに思って攻め上ってきた官軍を目の前にして、幕府軍の陸軍総裁になった勝ですよね、
うん、
これもいろいろあるんですけど、それはカットして、勝がもう幸福享受のほかはないと腹をくくったのも実は散歩から得た最後の決断であった。不代の主家を誤る臆病武士と見られ、暗殺の危険に遭うことはしょっちゅうであった。四面楚歌、幕府軍からも官軍からも狙われる立場にあったが、へとも思わなかったのは、江戸の町の人たちが骨の髄から戦いを望んでいないことを勝は散歩を通して身にしみて知っていたからである。もちろん金の田砂漠だと言って地道を上げて兄弟喧嘩をしていると遠からず、インドのごとくなるぞ、
うん、
中国の二の舞を踏むぞと卓越した自局観もあるが、もっと根本のところはその 勝野新年は江戸無血開城に決断させたと、その町民を守るためね、
うんうん、
でその年の1月に麹町三番町にあったその幕府軍の襟抜きの精鋭部隊を勝は巡視したことがあったそうです。陸軍総裁の発令直後なので、まあ、公式ではなくて例によってぶらりと寄ったと、
うん、
そこで洋式戦術の第一人者大鳥圭介、この人ほら五稜郭に行ってあのこの前にやった榎本
舞踊、
うん、舞踊かまちゃんのがナンバーワンで、
はい、
こいつがナンバーツーだったんですよね、まあ偉いやつです、
うん、
でそいつがね抗議していたと。ナポレオン軍を撃破したロシア軍の焦土戦術、まあ、バーッとモスクワ燃やしたんですね、とうとうと論じていたと。で入り口のところでしばらく聞いていたカッツァンがつかつかと大鳥のそばに行ってごく無造作に口を切った。今の大鳥さんの抗議大変結構だと、歴史を学ぶっちゅうことは武士のモテ芸だと、時間がねえんで一つだけ私の意見を言っとこう。戦術として自分の国の首都を焼く、そういうこともあるだろう。だがね、そのために何人の人が家財を灰にして向こうの民が何人殺されたかを考えなきゃいけねえよ。モスクワではその数が8万とも10万とも聞いたわよ。誰がこの戦術を考えたか、私の調べたところによれば名前は忘れたがロシア人ではなくてプロシア人の総参謀なんだそうだ。外国人だから平気でよその国の首都を焼き尽くすことができたんだ。自分の国の中でこれができるか、あんたら上級士官はよく考えてみておくれと言ってパッと書いたと。
うーん、
大鳥圭介は兵学者である自分たちにない全くの別の次元で勝海舟がナポレオン戦争を見ているのにびっくらどってんしたというね。なのでこの話からしてももう幕府の高官が狼狽している間に勝一人が颯爽と、まあ、町を用もなく歩きながら江戸の裏棚の様子を見て世の動向を見分けられたからだということがわかると。もちろんこれも有名ですけど政治家たる勝は万が一の場合も考えていたと。平和に城を明け渡す談判を進めながら事を破れた時の容易におおよそ奇想天外な作戦を練っていたというのである。彼は江戸の飛び職ヤクザ芸者ヤシなど総動員して語ったそうですね。あの親分子分の間柄をご覧な、なんであんなに、服しているというかこう上下関係がすっきりしているんだと、うん、精神の感激というものじゃないか。
感激
精神のあのなんだっけ、鬼滅の刃は精神の集中だからでしたね、は
い、うん、集中、
こっちは精神の感激だから新聞辰五郎とかのその幕府の親分が30何人江戸いろは48組の火消しはもとよりもう日本橋の市場神田の青物市場の兄とか血の気の多い連中に話をつけていたと。もし事切れになって江戸市中に官軍が進言したなら直ちに江戸800野町に火を放って彼らを焼き殺せと。
うーん、
ゲリラ戦、そしてその後大鳥圭介たちが出動せばいいだろうと。回収はでも最小限悲惨を最小限にするために暴走の漁民を呼び寄せて江戸城に火が起こったら直ちにその船をわんさか江戸城にこぎ入れて江戸市民を救出しろと、そういう話こも裏でしつつ、
うーん、
その談判したわけですな。
あ、そうですか。
これね、だからまさにブラブラ歩きで知り合った名もなき人々と精神の感激を勝は同じにしていたと。
うん、
ね、
だから大事なことなんですね。
あの武士なのって囲わしつけやがってということなんでしょ。
うん、
そして江戸城総攻めの前日に勝は西郷と会談して一気に無血開城の決着をつけると。ここね、
素晴らしい、
いい話子なんですよね。
これ幕末の偉人さん勝海舟、
ね、もうちょっと言いたいんですけど、
素晴らしい功績が
時間でございます
あったんでございますね。
そうでございます。
お勉強いたしました。
早く入りたいのはね
エンゲルベルトスプンパーディン、
これもね尾崎清彦がよく歌ってました、
はい、
最高ですよ今日の曲は。
エンゲルベルト・フンパーリンクで太陽は燃えている Love me with all your heart。